もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい、
お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
姑と、あと主人の兄弟の関係についてですね。
あなたはおいくつ？
58歳です。
58歳。
はい。
ご主人はおいくつ？
一緒です。
58歳。
はい。
そうすると、あなたはご主人がご長男なわけ？
いえ、3兄弟の一番末っ子で。
ああ、そうなんですか。
はい。
お住まいは、そうすると今、あなたとご主人と、
娘が28歳の一人と、
はい、
あと、主人の母、姑と。
ご主人の方のお母様がね。
はい、そうなんです。はい。
おいくつですか？
84歳です。
84歳。はい。じゃあ、ご主人のご兄弟は、そうすると
長男が主人より3つ上と、2つ上に娘さんが見えます。
じゃあ、60歳。
はい。
はい。で、この方たちは別なところに住んでらっしゃるのね。
そうです。
義理のお父さんはもう亡くなってるわけ。
はい。もう、はい、20年ちょっと前に、送りました。
はい。で、どんな問題でしょう？
見た目にはすごく本当に虫も殺さないような優しそうな上品なお母さんに見えるんですね、外では。
はい。
ですけども、そのもともと、その借家住まいで持ち家がなくって、主人が、まあ、私との結婚を機にっていうことでちょっと踏ん張ってくれて、結婚して、5、6年経ってから家を建てたんですね。
はい。
で、その家に、まあ、お父さんが亡くなってお世話になろうかなっていうふうな感じで来たんですね。
義理のお母さんが、
はい、
ご主人とあなたたちが建てた家に、
はい、
はい、入られたっていうか引っ越してこられたのは、
そうなんです。
今から何年前？
もう14年ぐらい前ですね。で、はい、ちょっとなんか体調悪いっていうことで検査で、ま、がんが見つかりまして、
はい、
結局10年抗がん剤で頑張って見えたんですね、なんともなく。で、まあ、今回また発症したんですけれども、
はい、
で、また抗がん剤を打ったら今のところまた何ともないんですね。
はい。
で、まあ、最初のうちは、まあ、引っ越してきた時には普通の状態だったんですけれども、
はい、
なんかお母さんが時々そのうちにひねるタイプのお母さんで、怒鳴りつけるようなお姑さんじゃないので、なんか溜まってくると何かこう引き金にボカンって爆発されるんですね。
はい。
で、それがまあ何回かあって、4回目の時に、まあ、ちょっといざこざがありまして、で、その自分の思ったことだけをボーンと言って、ちょっとその時にはもう家を出られたんですね、一旦。怒って。
はい。
で、まあ娘さんのところで結局は、一月ぐらい見えたんですけれども、
はい、
迎えに来いっていうような言い方をされたんですね。で、自分で勝手に怒って出て行ったのに、迎えに行くのはおかしいやろって言って、主人も言ってて、で、まあ、兄弟で話し合おうっていうことで話し合ったんですね、主人が言って。で、まあ、その長男のお嫁さんが、あんたら、お母さんに何もしたらへんにやってな、ご飯も食べさせたらへんにやってなっていうような言い方をされたらしいんですね。
はい。
で、もうそこでもう主人がもうカチンと来てまして、
はい、
なんでそんなこと言われやなあかんねやっていうことになって、主人はダブルワークして働いてても、ちゃんとご飯は作ってっとるやないかって、
はい、
ご飯作ってないときないやろっていうふうに、まあ話をしたらしいんですけれども、
はい、
で、その後も今までそのお歳暮とかお中元とかあったのも、お兄さんのところからは一切なしになって、で、そこまで年から出て60過ぎてからいじめみたいなことで、お盆とかのお墓参り行っても物も言わない、今日はありがとうって言ったんですけど返事がなかったものですから、あれ聞こえやんでるかって言って、もう一回ありがとう今日はってお兄さんに言ったら何も返事されなかったものですから、何も返事もさえへんやな、 えらいもんやな、長男はそれでも通ってくれって私言ってしまったんですよね、まあ、あまりにも腹が立って、はい、大体がもうそういう感じですごくいじめにあってるような気がするんですけれども、これってずっともうお母さんが亡くなるまで一生こういう我慢ってしていかなきゃいけないのかな、どうなのかなと思って。
わかりました。それで、うん、お母さんっていうのはあなたのところに同居されるようになってから、洗濯なんか自分でされてる？
洗濯は自分でするって言って、自分のこと自分でやってました。
はい。あとは掃除とか
は、自分の部屋は自分でしてました。
買い物は？
とか、買い物は、私たちが買い物をしてました。うん、
それで、お部屋は別でしょうし、
うん、
昼間は一人で生活してんの？
そうなんです。
うん。長い間でご一緒にいらっしゃると分かんないと思うんだけど、だんだんだんだん人の話がちゃんと聞けなくなってない？
そうです。
いわゆるね、認知障害の障害があって、物事の理由だとかあなた方がしてあげていることとか全部は覚えていなくって、なんか強く怒られたり言われたりした時だけ、なんか怒られた叱られたみたいに感覚で感じるような線まで来てるんじゃないでしょうかね。
だと思います。
それで今までの状況でお話は分かったんですが、うん、あなたとしては何をご相談になりたいの？
だからこのまま黙って、うん、もう穏便に暮らしていくか、あとお兄さんが長男なんだからお兄さんが責任を持って見てもらうっていう方法なんか、
要はどうしたらいいでしょうというのがご質問？
そうです。だから、まあ、一つは、生活保護とかを受けて、一人で、神経使わなくていいような生活を、選んでもらうかですよね。こっちが、そういうことを探してって、できるんですかってことなんです。
今日はですね、弁護士。
どういう道を選んだのか、選ぶのが一番ベストっていうか、いいのかってことです。
なるほど。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思うんですが。はいはい、
もしもし？
はい、お世話になります。
はい、こんにちは。大変ですね。いや、まあ、本当に大変だと思います。
で、そういうことがあって、私、母と同居して2年目に、ちょっと難病を発症しまして、で、今もその難病と戦いながら暮らしてるんですけども。
はい、まあ、いろんなことをお考えみたいですよね。その要するに、まあ、でお母さんに出てってもらうのかね一緒に暮らすのかっていうことだけど、
はいはい、
それはね、ベストはないですよね。
やっぱり
結局そのあなたは何かの不利益を引き受けなきゃいけないでしょ、
はい、
まあ、それをお母さんを出してしまえばね、お兄さんお姉さんとはもう関係もないだろうし、
主人は別にもう縁を切ってもいいっていうところまで来てます。
うん、だからまあ縁を切ることになると思いますよ、
うん、
まあ先ほどちょっとね、その、はい、今井先生の方から認知症の疑いがあるんじゃないですかっていうお話があった、ありましたけど、はい、例えばその施設に入れるっていうようなことはお考えじゃないんですか？
介護認定が高くないので、低いので、
うん、例えば有料老人ホームとか考えられないんですか？
っていうのは、その話も一回したことあるんですけど、お前とこが見やんやったら、アパートに住むんやったら、お前とこはどんだけ出せるんやって言われました、お兄さんから。
うん、
ですので、お兄さんたちは、もうまるっきりお前とこは偉いんやで、今まで見てくれたんやで、たとえ1年でも2年でも見るわとかっていうような気持ちは一切ないみたいです。でもその話になるまでは、母は私をほっとくものはおらん、私を見やんっていうものはおらんって言って自慢げに言ってたんですけれども、結局誰も見てくれる人はなかったって自分で自覚したみたいです。
まあね、その認知症の気配も感じられるということだとね、これからますますその言動やなんかであなたが納得できないようなことをね、
はい、
言ったりしたりする可能性もありますよね、
うん、
で、あなたの方がご自分の病気もあってね、もうとても無理だということならね、
はいはい、
それはもう無理は無理だということですから、そういうその、はい、無理だっていう話を兄弟でしないわけにいかないですよね、
うん、
で、そのどうするんだって言われても、もうできないものはできませんということでね、もうそれは捨てるのかと言われてもしょうがないと、まあ、そうなっちゃうと本当にその生活保護なのかっていうことになるわけですけど、
うん、
まあ、今は生活保護もそう簡単ではないと思いますけど、うんうん、でそういうことになった時にそれでもお兄さんやお姉さんは、まあ、それなら生活保護でいいよっていうことなのかどうなのかね、
うん、
お気持ちはすごくよくわかるんですけど、
うん、
まあ、あなたのこととてもお気の毒だと思いますけど、おっしゃってることの中にね、何かそのすごいことをあなたが聞き出す、例えばもううちから出てってもらいますよって言った時にね、
うんうん、
あのお母さんが、うん、今まで散々そのみんなは見てくれるから平気だって言ってたけど、ほらご覧なさい誰も引き取らないとかね、
うん、
お兄さんも偉そうに言ってたけど、いざとなったら自分は何もできなくてね、言ってたこととやってることが違うでしょとかね、そういうその、まあ、今まで散々いじめられてきたので、何かその仕返しして、あ、胸がスッとしたっていうようなねことを したいなっていう気持ちがあるんだろうなっていうのが、まあ、わかるんですけど、そこのところはね、きちんと整理しておかないとね、そんな胸がスッとするぐらいのことを言うために言ってるだけだとね、ただ揉めちゃうだけでちっとも状況は変わらないですよね。むしろ本当にあなたが困っていてね、お母さんを引き取れないです、もう出てってもらえますっていうことになった時はね、本当の本当にあなたの覚悟が決まった時には、
うん、
おそらく物言いはね、もっと静かになるんじゃないかと思うんですよ。もう誠実な感じ、誠実な声が誠実な気持ちのまま出てきて、申し訳ありませんが私たちはもう力尽きてしまって無理ですっていう話ですよね。そしたらみんなね、怖くなると思うんですよ。あ、これは本当だって思うとね、だから躍起になって何言ってんだお前ね、お前が見ることになってるんだから約束だからお前引き取れみたいなね、口先だけのことをお兄さんやお姉さんが言っても全く対抗できないような状況になっちゃうんですよ。その時はね、まだそうなってないのと思われてるので、向こうは なんだとか、じゃあお前の出て一人暮らしさせるっていうのは金いくら出すみたいなね、そういう反撃をされて、それでまあこっちも黙っちゃうっていうようなね、全然まだまだ弱い感じですよね。
そうです。
だから本当にできない時には、うん、その言い合いじゃなくてね、
うん、
まあ、叱られても何を言われてもできませんっていう話になるわけだから、
うん、
そういう状況なのかどうなのかはね、まずあなたの方で胸に手を当てて、
はい、
でそういう声が出るようになってるんだったら、もうどう言ったら波風が立たないかなんて考えてる余裕はないはずなので、真正面から誠実に怖い声を出すしかないですよ。その時はもう親族全部絶縁ですけど、もうそんなことも構ってられないというふうになるはずですよね。
よくわかりました。
お分かりいただけましたか？
はい、
はい、今後どうしようかなんとなく見えてきましたか？
はい、
うん、
なんとなく自分の生命に、
うん、
危機が来るまでは穏便に行こうと思います、
うん、そうです。
自分 の生命に危機が来た時に、
うん、
手を挙げようと思ってます。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、どうも、
はい、失礼いたします。